10ページから13ページ、市からのお願い、お知らせ。10ページ、環境暮らし、ゴミの分別にご協力ください。市では、ゴミの分別を徹底し、排出されるゴミの減量化とリサイクルに取り組んでいます。ゴミの出し方について、特に注意していただきたいポイントをいくつかご案内します。今回ご案内するゴミ分別の種類以外にも、資源物、瓶、古布、空き缶、粗大ゴミ、有害ゴミなどの分別があります。詳しくは、上層広域圏家庭ゴミ分別の手引きや市ホームページを参照の上、ルールを守ってゴミを出してください。プラ容器、プラスチック製容器包装、プラマークのあるもの、例、ペットボトルのキャップ、ラベル、カップ型容器、皿型トレイ、レジ袋など。ゴミを出す際の注意点、中身を使い切る、汚れているものは洗って水気を切る。レジ袋などの袋に入れて二重にすることはせず、中身が見える状態で出す。なお、汚れが残っているプラ容器は不燃ゴミとして出してください。ペットボトル、ペットマークのあるもの。ゴミを出す際の注意点。中身を使い切る。キャップは必ず取り、ラベルを剥がす。洗って水気を切って潰す。なお、油、ソース、洗剤、シャンプーが入っていたボトルは、汚れをきれいに落とせばプラ容器。汚れが残っている場合は不燃ゴミの扱いになります。可燃ゴミ。リサイクルができない紙くずや生ゴミ。例、生ゴミ、紙くず、天然素材の衣類。可燃ゴミ袋に入る木製製品など。ゴミを出す際の注意点。生ゴミは水分が多いため、ゴミ袋に入れる前にぎゅっと一絞りするだけで生ゴミの重さを軽くできます。紙箱、包装紙、紙袋やチラシなど雑紙は古紙として出す。なお、可燃ゴミの中にレジ袋やビニール製品が混じるなど、ゴミ分別が不十分な場合、ゴミ収集できないので、分別のルールを守ってゴミを出してください。不燃ゴミ。資源物や可燃ゴミに当たらず、不燃ゴミの袋に入り、袋の口が縛れるものは不燃ゴミの扱いになります。例、比較、ゴム製品、CD、陶器、ガラス、プラスチック製の玩具、ハンガーなど。ゴミを出す際の注意点。レジ袋などの袋に入れて二重にすることはせず、中身が見える状態で出す。なお、プラ容器やペットボトルなどは不燃ゴミとして出せますが、きちんと分別すれば、資源物、プラ容器やペットボトルとしてリサイクルされます。問い合わせ先、八原庁舎生活環境課、電話 58-2111 内線3304。お知らせ、行政相談員の相島さんに表彰状。当市の行政相談委員、相島博さん、下平柳がこのほど、多年にわたる行政相談員としての活動の功績が称えられ、総務省関東管区行政評価局長から表彰状を授与されました。行政相談員は、市民の皆さんの身近な相談相手として、行政に関する相談などを受け付け、その解決のための活動をしています。行政相談の実施日程、会場は毎月の広報誌、各種無料相談のページでお知らせしていますのでご確認ください。表彰状を手にする相島さんの写真が載っています。問い合わせ先、伊那庁舎政策秘書課、電話 58-2111、内線1102。環境暮らし、安易な土地の提供はやめましょう。市では土砂などによる土地の埋め立て、盛り土について必要な規制を行うことにより、災害の発生及び土壌の汚染などを未然に防止しています。さらに、生活環境の保全を図るため、 土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例を制定しています。この条例では、土砂などにより土地の埋め立て、盛り土、一時堆積を含むを行う事業に許可申請を義務付けており、事業者、工事施工者及び土地所有者の責務も明確にしています。悪質業者の誘いに気をつけましょう。悪質な業者に良い土があるので、農地を耕作しやすいように運んでやる、お礼もする、などと誘われ、安易に同意してしまった場合、悪い土や産業廃棄物などを山のように積まれてしまうといった被害が発生しています。この条例では、盛り土によって生活環境の悪化や汚染、土砂の崩落などが発生した場合、土地所有者も責任を問われてしまう場合があります。また、原状回復命令を受け、従わない場合には、悪質業者と同様に土地所有者の氏名も公表されます。土地所有者が同意をして埋め立てをした土地には、市は関与できなくなります。騙されたでは済みませんので、十分注意してください。問い合わせ先、生活環境課廃棄物対策室、電話 58-2111 内線3303と3304。